皆さんこんにちは、矢野哲平です。このポッドキャストは無料で学べる AI スキルロボシンクが運営する番組です。耳で学ぶ AI をコンセプトに、初心者向けに AI のトレンドや可能性を深掘りしていきます。今回のテーマは、オープン AI が動画生成 AI のソラを発表、ついに真打ち登場かについて話していきます。はい、ということで今回はOpenAI が開発した動画生成 AI のソラについて話していきます。ソラが作成した動画見ましたでしょうか？まだ動画を確認してない人はですね、 WBS、ワールドビジネスサテライトですね、こちらの YouTube チャンネルがソラを、紹介している動画があるので、こちらをご覧になってください。私もですね、ソラが発表してから、公式サイトで、見たんですけど、まあすごいですね。パッと見た感じですね、既存の動画生成 AI と比べてもかなり精度の高い印象を受けます。例えばですね、動画生成 AI の弱点で言うと、こうなんというか、まあ一見してわかる AI っぽさであったりとか、動画が破綻している部分があるんですね。まあ、そういったものがソラはかなり少なくなってる印象を受けますね。動画によってはこれ本物とちょっと見分けつかないなという動画もあります。で、個人的に驚いたのがですね、ワールドビジネスサテライトの YouTube チャンネルでも取り上げられてたんですけども、国内の大手のニュースメディアが取り上げたことをですね、動画生成 AI って他にも、いろいろあって、例えばですね、ランウェイなんかが有名なんですけど、国内のニュースメディアがですね、それこそ、WBS でもそうですし、あとは Yahoo ニュースとかでも見かけたんですね。国内のニュースメディアが動画生成 AI を取り上げたことって過去なかったように思うんですね。それだけOpenAI、チャット GPT の会社ですね、がリリースした動画生成 AI ということで、注目度の高さが伺えます。で、ここからソラの特徴について話していきたいと思うんですけども、シンプルにですね、ソラはテキストトゥービデオの動画生成 AI ですね。これは何かというと、テキストトゥービデオ。ユーザー、人間ですね。人間が、テキストで AI に指示をして、そのテキストの内容に沿って動画を生成するというようなサービスになります。ちなみにですね、基本のベースはそのテキストから動画を生成するというものなんですけど、イメージトゥービデオやビデオトゥービデオ、つまり、画像や、動画からも動画を生成できるというようなものになります。例えばですね、やっぱりテキストから動画を生成するのも場合によっては使いやすいんですけども、画像、既存の画像から動画を生成するというのが非常に使いやすいので、そういった意味でも、ソラですね、ちょっと使いやすいのかなと思ったりします。例えばビデオトゥービデオ、つまり動画から動画の生成ができるようになると、サンプルで、これすごいなと思ったのがですね、山の中をこう疾走するスポーツカーの風景を撮った動画があるんですね。こうスポーツカーが山の中をこうバーッと疾走するような動画ですね。で、それを空にかけて、周りの山の風景をジャングルに差し替えてるというようなサンプルがあるんですね。こうすることで、山の中を走っていたスポーツカーがジャングルの中を走っているという、そんな動画を作ることもできます。で、空で作れる動画の長さが、最長1分ですね。これは他の動画生成 AI のサービスと比べても長いですよね。例えば他の動画のサービスとかだとですね、4秒がだいたい平均なんですね。で、これなぜかというと、動画生成 AI って生成する時間、動画の時間ですね。動画の時間が長ければ長いほど破綻が多くなってくるんですね。なので、そういった意味でも動画の時間が長いというのは、それだけでもちょっと驚いています。サイズに関してなんですけども、縦型の動画も作成できるようです。というかですね、様々なアスペクト比に対応しているみたいです。アスペクト比っていうのは縦と横の比率ですね。なので、例えばその各デバイス、スマホであったりとか、あとはパソコンにあったりとかっていう、そういった動画を生成可能です。つまりですね、YouTube とかだと横長の動画が一般的ですよね。一方で YouTube ショートや、あとは TikTok ですね、だと縦長の動画が主流なんですけど、そういった、サービスにもソラはですね、使えそうですね。で、あと他の機能で言うと、動画のつなぎができるという、 これですね、ちょっとサンプルを見ないことには凄さがなかなか伝わりにくいと思うんですけど、私が見たサンプルだとですね、ドローンがこうヨーロッパのレンガの街並みをこう飛んでいる動画があるんですね。で、その飛んでいるドローンが途中でいきなり蝶々に変わるんですね、蝶に。で、そこからヨーロッパの街並みをこう蝶がドローンのようにですね、こう疾走、まあ滑空って言ったらいいんですかね、飛んでいくんですけど、そのヨーロッパの街並みもいつの間にかサンゴ礁に変わって、今度は海の中のサンゴ礁を蝶が飛んでいるという、なんとも不思議な動画が出来上がるんですね。これは空の機能を使って動画と動画を、まあ、つないでいる、合成しているような機能ですね。でもサンプルを見るとですね、既存の動画生成 AI とはまあ比べ物まではあれですけど、まあ、かなり品質が高い動画が生成できているわけなんですけども、公式の説明によると、空はユーザーのプロンプト、つまり、ユーザーが空に対して指示する内容ですね。テキストなどで指示する内容。そういったその指示の内容の文脈を理解して、あとは物理的な世界でどのように起こるのかというのも理解しているという。これによって高精度な動画生成が可能ということで公式サイトでは謳っています。あとはチャット GPT の会社 OpenAI ですね。その OpenAI が提供している DALL-E 3という画像、サービスや、あとは GPT モデルですね。それにおける過去の研究をベースにしているという、その DALL-E 3の技術や GPT モデルの技術を空に適用してますよって、まあ同じ会社なんで、ちょっとまあ当然といえば当然なんですけども、そういった技術を空に使っていますと。で、まあ実際に動画を見るとですね、見分けがつかない、現実のものと見分けがつかない動画がたくさんあるので、やっぱりこれは他の生成 AI に比べてもですね、高いクオリティかなと思います。ただしですね、全部が全部現実と間違うような動画のクオリティまでは届いてない部分ももちろんあります。まあ、ただ単純にすごいですよね。OpenAI が空を発表したことで、動画生成 AI の技術がなんかこう大きく前進した感はあります。で、これ個人的な予想なんですけど、画像生成 AI の DALL-E 3と同じようにですね、いずれはチャット GPT 上で空が使えるようになるのではと予想しています。で、まあ、ここまでですね、空の話をするとですね、使いたいですよね。私も使いたいです。ただですね、残念な話なんですけど、現時点ではまだ一般の人は利用できないそうなんですね。期待を込めてですね、まあ、2024年中には、使えるようになるのではないかと思ってます。まあ、今が2月なので、2024年にはですね、空がリリースされると思います。ただ、まあ、過去の DALL-E 3なんかの事例を見てもですね、チャット GPT の有料プランに加入している人じゃないと使えないのかなとは思います。ちょっといろいろ空の特徴を話してきましたが、ここでまあ一旦特徴をまとめると、まずは、テキストや画像、動画から動画を生成できるサービスですね。で、アスペクト比も柔軟に対応可能。縦横サイズも柔軟に対応可能ということですね。で、次に最長1分の動画を作成できるですね。あとは、まあ、プロンプトを理解して物理的な世界も理解していると。そのため、高品質な動画ができるというサービスですね。で、空が発表されてですね、大手のニュースメディアなんかでもこう取り上げられてですね、こう動画生成 AI 界隈、役者が揃ってきた感じはありますよね。例えば、OpenAI の空ですね。あとは、Google のルミエール。これも2024年になって発表された動画生成 AI ですね。あとは、メタ。Facebook の会社ですね。今は名前が変わってますが、メタのエミュビデオ。あとは、バイトダンス。これは TikTok の、親会社ですね。バイトダンスのマジックビデオ V2。あとは、スタビリティ AI。これはステーブルディフュージョンなんかで有名な会社なんですけど、ステーブルビデオディフュージョン。あとは、まあ一番動画生成 AI で、こう、話題を引っ張ってきた、ランウェイのジェン2ですね。あとは、ピカラボ。まあ、今、ピカ1.0ということでリリースしている動画生成 AI ですね。これもともとですね、大手の IT 企業っていうのは動画生成 AI のジャンルに参戦して、参入してなかったんですよね。Google とか、あとは OpenAI とかですね。 で、まあ、2024年にな、まあ、2023年あたりくらいからですね、こう、大手の参入も目立つようになってきて、あとは2024年になってから、まあ、まだ2月なんですけど、Google がルミエールという動画生成 AI を発表して、そして、2月の、ついこの前ですね、OpenAI が Sora を投入してきましたという、こう、いきなり2月、まあ、今年2024年になって、動画生成 AI のこうジャンルがですね、にわかにこう活気づいてきたかなという感じはあります。ちなみにですね、現在その、まあ、ソラとルミエールっていうのは、まあ、まだ使えない状態なんですけど、まあ、私がメインに今使ってるのは、ジェン2とピカですね。クオリティの面で言うと、まあ、ジェン2がリードしているかなと思います。で、両者ともですね、制限はあるんですけども、どちらも無料で試せるので、興味のある方はぜひ試してみてください。こう、テキストや、画像をですね、AI に投げて、そこからこう動画を作るという、こうプロセスはですね、こう今まで自分が人生で生きてきた中で、初めての体験だったので、これハマる人はハマるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、ピカの学習講座というのをロボシンクで無料公開しているので、興味のある方はですね、ぜひそちらを覗いていただければと思います。概要欄にリンクを貼っておきます。で、動画生成 AI の今後について、まあ、考えというか、ちょっと話をすると、もうまずですね、CG やゲーム、映像制作で大きく影響が出てきますよね。CM や動画広告でも影響がありそうです。これに対して、皆さんはポジティブかネガティブな印象どちらでしょうか？ちなみに私はですね、まあ、ポジティブな印象を受けています。というのもですね、動画生成 AI が、まあ、どんどん技術が発達することで、個人や企業がもっと手軽に動画生成ができるようになるんですね。で、例えば個人であればですね、動画生成 AI を使って自主制作のショートフィルムを作れるようにもなりますし、クリエイターの方が、例えば動画広告であったりとか、そういったものをですね、こう手軽に作れるようになると思います。ちなみにですね、こんなネガティブな意見で、AI が生成した動画、と、まあ、リアルで作った動画、区別がつかないんじゃないかっていう話もあると思うんですけど、この部分はですね、まあ、クリアになるのかなとは思います。っていうのもですね、動画や画像、音声に関してはですね、AI が生成したものかどうかっていう識別、AI が生成したものかどうかっていうのを識別できる技術っていうのはもうすでにあるんですね。例えば画像や動画はですね、人間が識別できないぐらいの、例えばそのカラーコードであったりとか、このシグナルなどを埋め込む技術があります。で、音声に関しても人間の耳でほぼこう聞くことができない、認識できないような、音声、ノイズのようなものをですね、埋め込むと。で、これが AI が、生成したものですよということで識別ができるようになるんですね。で、問題はテキストなんですね、文章。AI が作った画像や動画、音声というのは、まあ、技術的にですね、識別は可能です。で、問題はテキストで、これテキストはですね、AI が作ったものかどうかっていうのを見分けるのがかなり難しいみたいなんですね。まあ、確かに言われてみればそうだなと。文字に識別コードとかを埋め込むことはできないし、あとこう、識別するといえば、文章のパターンですかね。でもそれも難しいですよね。これちなみにですね、一度 OpenAI が AI が生成したテキストがどうかっていうのをこう見分ける技術って言ったらいいんですかね。サービスを一回リリースしたんですね。でもこれ途中で断念したんですよね。まあ、なのでテキストを見分ける技術は相当難しいらしいですね。で、話を動画に戻すと、まあ、空のようにですね、こうちょっとものすごい生成 AI が出てくると、こう動画に携わる人たちが失業するっていうこう話が出てきますが、どうなんでしょうかね。私個人としてはむしろアップデートしていくのではと思っています。動画生成 AI を活用して業務の効率化が図れたり、それこそ現実では起こらないような空想のような動画をですね、制作できたりという、こう逆に幅が広がってくるのかなとは思いますね。で、こう、今まで動画制作に手を出せなかったクリエイターの人とかもですね、手軽に動画を作れるようになると化学反応が起きそうで面白いですよね。で、私も動画生成 AI を使ってますけど、今はこう、AI すごいっていうふうななってる段階ですよね。 つまりその AI が作った動画というのが珍しいと思われる段階です。例えばですね、2023年にお茶の伊藤園、大井お茶の伊藤園ですね、あの伊藤園が AI を使った CM を作って話題になりましたよね。厳密に言うとですね、すべて AI を使って作ったわけではなくて、登場する女性がAI タレントという、まあ、CM ですね。ただそれでもまあかなり話題になったんですね。で、やっぱり話題になった理由っていうのが AI が作った動画だから話題になったわけですね。でもですね、ちょっと考えてほしいんですけど、これからですね、AI を使ったCM を100社くらいが導入したら話題性というのは薄れていきますよね。人間は慣れの生き物なので、 AI が作った動画にこう価値やですね、注目が集まる時期っていうのは割とすぐ終わりそうなのかなと思ったりしています。こうとりあえず AI で作った動画というものにですね、付加価値がなくなったらどうなるのかなと思ったりします。 AI が作った動画が一般化した時にこう何が起こるのかっていうのを想像するとですね、結局クオリティ勝負になりますよね。人の感情を動かす動画を作るには。で、動画の品質を左右するのは、まあ、そういった人間の感性やスキルが大きく影響していくのは変わらないので、そういった意味でも、こう、動画生成 AI がこれからどんどん発達しても、おそらく単純作業、動画の制作に関わる単純作業というのはなくなってくると思います。でも、映像制作のその核となる部分ですね、これは人間の手はまだまだ必要だと思っています。動画生成 AI はですね、こういろいろとクリアしないといけない問題があるんですけども、この、勢い、流れというのは、私はポジティブに捉えています。ある海外のユーザーが言っていたのが、2024年は動画生成 AI が来るんじゃないのかというふうに言っててですね、まあそれもあながち間違いじゃないのかなと、こう今まではですね、動画生成 AI はこう趣味レベルで扱うようなツールだった感がまあ否めないんですけど、今後本格的にこう企業や個人クリエイターが本格的な動画を作れるようなツールになっていくのかなと思っています。皆さんは動画生成 AI の今後はどうなると思いますでしょうか。ポジティブな意見、ネガティブな意見、様々な意見があると思いますが、コメントでぜひ聞かせてください。はい、今日はこの辺ということで、本日も聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは毎週 AI の情報を発信しています。ぜひフォローお願いします。ロボシンクの公式サイトではチャット GPT や画像生成 AI を動画で学べるコースも提供しています。興味のある方はカタカナでロボシンクと検索してみてください。概要欄にも記載しています。それでは今日もありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。